Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture, and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
それでは日替わりコメンテーターの登場。今夜の担当ジャーナリスト青木治さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。こんばんは。青木治さん、共同通信時代に社会部の記者として警視庁の公安担当などを務め、2006年からフリーランスに。その後は公安警察についてはもちろん、事件のルポや安倍総理の父、父方の祖父について取材した安倍三代など多数の著書を上司、最新刊時代の反逆者たちが川出書房新社から発売中となっております。
はい、今日この後フロントラインセッションでもね、新聞記事などで大きく取り上げたケースを、出来事を紹介していただくということですけれども、青木さん、普段新聞ってどれぐらいの頻度でどれぐらい読みますか？
新聞は、この間ある人と電車に乗って僕新聞読んでたら、はい、今時新聞紙で新聞で電車で読んでる人久しぶりに見ましたとか言われたんだけど、はいはい、僕はどっちかというとオールドなのもあるし、それから紙の方が僕は便利だと思ってるんで、紙の新聞を仕事場で、
はい、
あまり大きな声では言えないんですけど、ほぼ全紙、ちょっと理由があって一部の全国紙は通らないことにしちゃったんですけれど、はい、でも超前読み、日経東京、それから日刊現代、
はい、
赤旗、
はい、
かな、
なるほど、
は毎日仕事場で撮ってますよ。
あ
っという間にゴミの山ですけどね。
まあたまりますよね。
たまるたまる。
家で撮るとちょっと複数はきついですよね。
きつい。僕は仕事柄ですよね。はい、仕事柄一通りだから新聞読む。だから全部読むのに、俺結構真面目に本当に全紙一応全部のページ隅から隅まで読むから、はい、2、3時間ぐらいかかりますよ。でデジタルでもいいじゃないかって言われそうなんだけど、はい、デジタルだと今度キリがないでしょ。
キリがないし、何を一面トップに持ってきてるのかとか、紙面比較とか意外と難し
い。難しいですよね。だからもちろんデジタルの方が便利なこともいっぱいあるし、はい、どこでも読めるしっていうのはあるんだけれども、その確かにチキさんね、毎日こう番組でもこう紙面で紹介してるけれど、はい、一面突破は何なのかとかっていうのもそうだし、もう一個だから僕はデジタルで読んでもいいんだけど、デジタルってこれも逆の贅沢な悩みなんだけど、
はい、
読んでるとキリがなくて、むしろ紙の新聞だったら、紙の新聞を一通り読んでおけば、大抵のニュースについては一通りフォローできるだろうっていう勝手な思い込みで、
1面から32面まで読んだぞみたいな、
読んで、大体一通りチェックをして、ただしさっき言った通り7週か8週くらい撮ってるので、はい、本当あれですよ、あっという間にゴミの山に、仕事場がゴミの山になるっていうのは悩みの種ではありますね。
掃除に使うったってキリが限界がありますからね。
そうそう、だから本当はね、デジタルの紙面ビューアーがあるじゃないですか、あれで読んでもいいのかなっていう気もするんだけれど、
はい、
僕は好きなんですよ。朝玄関を開けてポストから新聞を取ってきて、
はい、
もともと僕新聞記者なので、新聞のちょっとこのインクの香りみたいなものとか、ああいうのが好きなので、僕はなんとなくやってますけどね。ただ新聞なくなるとね、野菜を包んだりもできなくなる。
最近小学校とかで、昔だと新聞紙を、学期末に持ってきてくださいと、でそれで窓拭きするからってあったじゃないですか。あれできない学校増えてるんですよ。取ってない子が増えてるから、
う、ね、だから野菜包んだりとか
引っ越しの時は困ります
よ
ね。
そうそうそう、
今みんな野菜はでも野菜包む用の、なんとなくいい感じの古紙が売ってたりして、
売ってるんですか？
売ってます。
わざわざ買う必要ないでしょ。だったら新聞買った方がいいじゃない
の。だから多分一般の八百屋さんで、家でやってますみたいな、家の1階部分でやってますみたいなところは新聞紙でできるんでしょうけど、なんか包む用のちょっとした紙みたいなもので包んだりしますよね。
この間ね、全然違う話なんだけど、能登行ってね、
能登
の取材に行って、能登の輪島塗りのね、
うん、
その職人さんとちょっと取材でお話聞いたときに、 その昔の輪島塗のこう商品なんかをこう在庫があってね、で今の技術では作れなかったりとか、うん、とてもちょっと贅沢なものなんかが保存されていると、
はい、
でそれを保存してできればこう修復をしてこうできたら売りたいってい う, こう職人さんの話聞いたんだけど、でその一緒にその倉庫にしまわれているその輪島塗見に行ったんですよ、
うん、
したらそれが一個一個きれいに新聞紙で包まれていて、
あ
でこれがね何が感動的っていうかというと、もう新聞で包まれてるのもちょっとなんかなるほどと思ったんだけど、その新聞見ると昭和50何年の新聞なんていうのが見るわけです
よ、はいはいはい、
そうするとあこの輪島塗り作られた時ってあこういうことがあったのねみたいな、なんかこう中東で危機みたいなことがあったりして、はいはい、あれ見たりとかすると、まあまあ別にデジタルが悪いとかってそんな話じゃ全くないんだけど、まあ、紙の新聞ってあのなかなか面白いななんて思ったりはしましたけど ね,
そうですねロッキードーなんて載ってた時にはおおって思いますね。
そうそうそう、でそういう時代に作られたのねみたい な,、うんうん、なんかこう同時代感みたいなものがあったりとかして、はいはい、なんか、うん、あのちょっとふとなんかいいなって思っちゃいましたけどね、
うんうん、この後ねあの青木さんに気になる新聞も含めてちょっと紹介していただけるということで楽しみにしてます、
はい、
では青木さんとニュース振り返っていきましょう。
自民党の派閥の裏金事件を受け、今日自民・公明両党は政治資金規正法の改正に向けた実務者協議を開きました。実務者協議では政治資金の透明性を高めるため外部監査を強化し再発を防止することで一致しました。衆議院は今日の本会議で自民党に所属していた宮沢博之前防衛副大臣の議員辞職を許可しました。宮沢氏をめぐっては今日発売の週刊文春が2021年に妻以外の別の女性と金銭的な援助を伴う同居をしていたなどと報じています。イスラエルはパレスチナ自治区ガザ南部ラファの地上侵攻に向け準備を進めているとみられ、国際社会に懸念が広がっています。ロイター通信は24日当局者の話として、避難者を収容するためイスラエル国防省が10人から12人用のテント4万張を調達したと報道。一方、ガザ地区と隣接するエジプトは避難民が流入して治安が悪化すればイスラエルとの関係断絶につながると警告しています。今日の東京外国為替市場、円相場は一時1ドル155円70銭台に下落し、およそ34年ぶりの円安ドル高水準を更新しました。前の日のニューヨーク外国為替市場でアメリカの長期金利が上昇したことを受け、日本とアメリカの金利差の拡大を意識した円を売ってドルを買う動きが広がった流れを引き継ぎました。今日から行われている日銀の政策決定会合が開かれていて、植田総裁が明日の会見で追加利上げについてどのような発言を行うかに関心が集まっています。ジャニー喜多川氏による性加害問題をめぐる番組で、旧ジャニーズ事務所スマイルアップ社は今日、イギリス BBC に抗議文書を送ったと発表しました。スマイルアップによりますと、先月、東山紀之社長が BBC の単独インタビューに応じた番組で、性加害の被害者に対して誹謗中傷する人たちへの発言が省略され意図的に歪められているなどとしています。 BBC は抗議文書の内容を精査しており、現段階でのコメントは差し控えさせていただくとしています。おしまいに、 SNS 上で有名人を語った虚偽広告で投資詐欺の被害に遭ったとして、男女4人がメタ社の日本法人を提訴しました。代理人弁護士によりますと、Facebook などで実業家前澤友作さんらを語った成りすまし広告を閲覧して、投資詐欺の被害に遭ったということで、およそ2300万円の損害賠償を求めています。
さて今日はジャーナリストの青木修さんとご一緒です、うん、青木さん気になるニュースいかがでしょうか。
先ほど松谷さんもね詳しくお話しされてたこのジャニーズ事務所、はい、まあ、旧ジャニーズ事務所といった方が正確なんですかね、そのスマイルアップの問題なんですけれども、うん、その BBC のインタビューに応じたその報道がこうその発言をその刻まれてというかこうつままれてこう不正確な状況になったっていうようなことを東山さんおっしゃってるらしいですよね、
はい、
で抗議をしたっていうことなんだけれども、あるいは最新号の週刊新潮でもこれ東山さんこう独白と銘打っていて、うん、まあ、4ページに及ぶインタビュー記事が出てるんですけれども、
はい、
これねちょっと根本的にちょっと勘違いされてるんじゃないかって気がするんですけれども、その BBC に抗議するのはもちろんそれは構わないけれども、
はい、
でもこうきちんと記者会見をされた方がいいんじゃないですかって思いません？つまりそのこれ BBC に報じられて、まあ、ある種衝撃を持って受け止められた、あるいはこの問題を取材している人たちにとってみれば、まあ、こうある程度こう予見していた問題なのかもしれないんだけれども、うん、いわゆるジャニー喜多川氏以外にも加害者が2人どうもいたんだという話って、はい、これ新しい話ですよね、
うん、
あるいはその被害者に対して、ね、本当に寄り添ってこう可能な限り保障していくんだというふうにおっしゃって、それが今どういう状況になっているのかっていうあたりも我々よく分かってないわけですよね。もちろんその被害者の方にねいくら払ったとか被害者がどういう人なのかとかっていうようなところは別に説明する必要ないけれども、そのスマイルアップ社としてどういうふうに被害者に対して向き合っていてどういう状況になっているのかっていうこともこうきちんと語るべきだと思うし、それからもう一個そのさっき言ったねその本当にその被害者に対する誹謗中傷をやめてもらいたいって本気で思ってるんだったら、BBC や週刊新潮の取材に応じるのはいいですよ。それは BBC の取材の努力であり週刊新潮の取材の努力なので、これを全然否定するつもりはないんだけれども、本当にその被害者に対する誹謗中傷をこうやめてほしいというふうに思ってるんだったら、記者会見をされて今言ったようなことをこう説明した上で、本気でこういうことを訴える、誹謗中傷やめてくれっていうふうに訴える方がこう人事としては先なんじゃないのっていう気が僕はするんだけど、
そうですね、
さんどうですかね。
いや、厳重に抗議という言葉の対象は、この誹謗中傷の加害者に向けて使うべきだと思うんですよね、あの旧ジャニーズ事務所は。要は それは弊社タレントを守っているようでありながら、弊社が求めている文化や風土や働きやすい環境づくりなどと真っ向から反することであると。でそうしたようなことをされるタレントの安全性も脅かされるため、決してやらないでくださいっていうちょっと強めの言葉でアピールしてもいいと思うんですよね。
そうなんですよね。でそのためにだからこう、ね、例えば個別のメディアのインタビューっていうものに対してね、こう文句をつけるっていうのもそれは別にどうぞご自由にって感じなんだけど、別のメディアのインタビューよりはむしろきちんと記者会見を開いて、それだったらそれでそういうふうにチキさんおっしゃったようなことも含めて訴えられればいいし、それやそういうふうにするべきだし、で実際に新しい情報が出てきてるんだから、こう記者会見をしなくちゃいけないような状況っていうのはもう整ってきてるし、なぜしないのかっていうのが僕は不思議でしょうがないで、まあこれを言うとこうちょっとまたこう少しこう問題が拡散しちゃうのかもしれないけれども、逆にこう特に日本のメディア側が、はい、なぜ記者会見をもっと強く求めないのかなっていうあたりも少し疑問に思っちゃったりとかしますよね。相変わらずなんだろう、そのジャニーズ事務所、旧ジャニーズ事務所であったりとかスタート社であったりとか、あるいはそのスマイルアップ社に対するなんか忖度みたいなものが働いているんじゃないですか、ってかあるいは今でもそういうものが残ってるんじゃないですかっていうような、まあなんていうのかな、まあ憶測ですけどねっていう気もしちゃうので、メディア側は BBC のインタビューもいいし週刊新潮のインタビューもいいけど、きちんと記者会見したらどうですかっていうふうに促すべきだし、要求するべきだし、東山さんはきちんと会見をされて新しい状況、あるいはこう今のこうね被害者補償の状況、あるいは本当にその誹謗中傷やめてくださいっていうことを強く訴えるっていうのことをするためにも会見するっていうことが当たり前じゃないかって気がするんですけど、
ね、そうですね、以前の前回の会見では確かまた会見します、そういった機会を設けますという趣旨の発言もしてましたし、一方でその会見があった後に話題となったのが指名 NG 記者ですよね。でそれについての会見はしてないんですよ。
してないですよね。
それだけ大きな問題が出ていた中でメディアコントロール相変わらずやってるじゃないですかっていうことも含めて追及されるということも必要だし、本当におっしゃるようにオープンな場で答えてほしいなと思います。ではこの後青木さんが気になるトピックスを紹介してくださるフロントラインセッションです。 TBS Radio
小木上智紀セッション。
ここからはフロントラインセッション日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今夜はジャーナリスト青木治さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。うん、さて今日はどんなテーマでしょうか。
今一番ホットなニュースなんでしょう。自民党がようやくその政治資金規正法等々の改正案っていうものを自民案を出してきたっていうことが、うん、今日この番組なんかでもちょっと触れたと思うんですけれども、はい、各メディアが言っている通り、あるいは各メディア人が指摘している通り、なんだこりゃっていうような内容ではあると、連座制についてもなんちゃって連座制だっていうことで野党なんかが相当批判しているっていうのは全く同感なんですけれども、はい、僕ね、その連座制強化するっていうのももちろん大事なんだけど、一番のキーワードって僕透明化だと思ってるんですよね。どういうことかっていうと、これ派閥っていうものを解消するんだみたいなこと言ってるんだけれども、はい、実を言うと派閥ってね、政治記者じゃない僕が見ててもものすごいパラダイム変化が起きてるわけですよ、うん、どういうことかっていうと、かつて中選挙区制の時代っていうのは派閥の親分とかその実力者が金を集めて、うん、子分に配ってたんですよ、
はい、
で子分に配って、それがだから田中角栄の言葉じゃないけれども、数は力だと、で力のもとは金なんだっていうことで、うん、だから派閥の親分は金を集めて子分に配って、子分を増やせば自分は総理に近づくっていう、うん、そういう力学だったんだけど、それが小選挙区比例代表並立制に変わって、政治資金規正法もそれなりに強化をされて、要するにこう派閥の親分がドーンと金集めて配るんじゃなくて、今回の裏金っていうのを見てると、つまり派閥の子分がお金を集めて上に上納するっていうシステムに変えたんですよ、うん、
はい、
でこのシステムっていうのを最初に考えたのが誰なのかっていうのは、高官ささやかれてるのは森喜朗さんじゃないのということなんだけど、うん、あるこう政治家はこれを考えた人は天才だって言ってたけれども、
はい、
完全にパラダイム転換が起きてるわけですよね、うん、でも結局残っているのは、要するに政治と金の問題っていうのが結果的に残ってるわけですね、はい、で金ってね、基本的に権力のあるところに集まるわけですよ。だからかつては田中派には集まったわけだし、今回も2000年代に入って隆盛を極めた清和会がこういう形で一番金を集めて裏金化してたっていうことなわけですよね、うん、でそうなってくると、一番必要なのはいずれの時代も政治と金っていうものがつきまとうんだったら、やっぱり基本的にやっぱり透明化するべきだろうと。例えばね、アメリカなんか見てると、アメリカなんかは要するに大統領選なんか見てると、金を集めた額がある種権力の源泉にもなるわけですよ、うん、こんだけ集めてるんだっていうことが権力の源泉になる、
はい、
あるいはヨーロッパなんかちょっと違うと思うんだけれども、でも少なくとも入りと出がきちんと透明化されていれば、我々有権者やあるいは市民がこの政治家はどういうところから金を集めて何に使ってこういうその政治的力を持ってるのねっていうことが分かればいいわけですよね、
はい、
そういう意味で言うと、今回だから連座制の問題っていうのももちろん重要なんだけれども、例えば政策活動費、これ全然明らかにしなくていいですよっていうの、いう話であったりとか、あるいはパーティー券購入者の公開基準、だからこれまでよりもずっと引き下げて、事実上の企業団体献金になっちゃってるパーティー券の、買った人間をある程度公開するっていうようなところだったりとか、あるいはこれ今日の朝日新聞も指摘してるけれども、国会議員関係政治団体からの支出から支出の公開基準が緩いこう政治団体の資金を移動させたりとかっていうこともこの間問題になりましたよね、はい、
うん、
ここら辺をもっと厳しくして、はい、お金の流れっていうものを透明化して、往々にして権力に金が集まりやすい状況の中、それを透明化してチェックできるようにするっていうことの方が、チキさんは専門分野だと思うけれども、デジタル化、政治資金収支報告書のデジタル化だったりとかも含めて、
はい、
そっちの方が本当に重要だと思うんだけれども、これについては今回の自民案っていうのが全くゼロ回答っていうのはひどいよねっていう話だと思うんですけどね、
そこ立憲民主党の案は公開、検索可能な公開っていうものを案に入れてて、それはとてもいいなと思うんですね、で日本維新の会も結構よくて、同じく公開っていうのを言ってるんだけど、同時に寄付者とかの情報が今例えば住所とか分かっちゃうわけですよ、でそこまで公表されてしまうと寄付そのものが躊躇されるし、また今例えば起業するとか NPO を作るとなると住所とか全部公開されるんですよ、でそれでハラスメント被害に遭っている人とかもいるので、そこは現代に合った形にするけれども、紐付けと透明性は確保しよう、維新の方も言っていて、野党がそこまでまとまってるんだったら、一本化すればいいのって思うんだけど、そこはそれぞれの野党で、仲良しに仲悪さあるんでしょうと、ただそうしたものを野党は野党でまとめることが今できそうな状況の中で、自民案 案が一番しょぼいっていうのはすごいですよね。
ひどいですよね。でね、これ一見関係なさそうに見えるんだけれども、さっきね、その最近の僕は新聞ばっかり読んでるって話したけれども、はい、ちょっと僕これに関連してね、ちょっと注目したのが、これあの数日前の朝日新聞が、これ一応朝日のスクープっていうか独自種として出してるんだけれども、うん、いわゆるその法人税が優遇されてると。これ朝日の記事を冒頭の部分ちょっと読むとね、はい、特定の企業や個人の税負担を優遇する租税特別措置、まあ、所得って言われてるらしいんだけれども、っていうものによる法人税の減収額っていうのが2022年度は2兆3000億円に上ったということなんですね、うん、でところがこれも不透明なんですね。どの企業、つまり法人税をこう例えば研究開発なんかをしているこう会社なんかは税金を優遇しますよって言って減税してるんだけれども、ところがどの企業に適用されたのかの情報開示が乏しくて、政策効果の検証が難しい、隠れ補助金にもなってるんじゃないかっていうことなんですよ、はい、でしかもこれ、そのなぜこれあの公開しないかというと、国が守秘義務の観点からどの企業がどのくらい減税されているかなどを公開していないっていうんだけれども、
うん、
この朝日の記事っていうのがね、こうなかなか、まあ、これあの各メディアでもちょっと報じられてきてるんですけれども、あのドイツとスイスの政策シンクタンクが去年、そのこの所得ですよね、はい、租税特別措置を含む税支出の情報公開の透明度をまとめた世界の税支出の透明性指数っていうのをまとめてるんだけれど、これ1位は実は韓国で、例えば G7 の国だとカナダが2位、ドイツが4位、フランスが5位、アメリカが6位、イタリアが7位とかなってるんだけれども、うん、日本は何位かっていうと104カ国中何位だと思います？まあ、書いてあるよね。
104位、
94位。
下目の球を投げたけど、まあ、大きく誤差だとしましょう。
まあでも94位ですよ、ね、
低いってことですね。
そうなんです。だから
不透明、
うん、で不透明なんだけど、これもね政治資金じゃないんだけれども、うん、実を言うと事実上大きな枠組みで言うと構造汚職みたいなものにもつながっていて、どういうことかっていうと、この税金を優遇するっていうものをもちろん政府が決めるんだけれども、一番実権を握ってるのが自民党の税制調査会なわけですよ。つまり自民党の税制調査会に企業が必死になってお願いをすると、うんうん、そのどうも政府レベルではダメだったものが税制優遇されるっていうことが結構横行してるって、これ朝日の記事が書いてるんですね、
はい、
っていうことはつまりこの企業にしてみれば、要するにここでこうお願いしますお願いしますって言ってるだけじゃなくて、当然ながらさっき言ったような企業団体献金あるいはパーティー券を買うっていうような形で、政権与党にこう、まあ、お金を渡す、まあ、献金をすると、
はい、
でその見返りとしてこういう税金でこう優遇されているのではないでしょうかっていうことが起きてるわけですよね。つまりこれもさっき僕が申し上げたように、権力を持っているところっていうのはそういう形でお金が集まるし、その権力の対価としてのお金というのが集まりやすいわけですよ、
はい、
だからやっぱりこれもね透明化しないと、要するにこういう自民党にこういう献金が来てるからこういうことが行われてるのねっていうのが少なくとも外部からチェックできれば、それが適正か適正じゃないかも含めてメディアも市民団体もあるいは我々一般市民もそれなりに見えれば、あ、そういうことなのねってことが分かるんだけれども、これも結局見えないようになっちゃってるっていう、この朝日のこの記事っていうのはなかなか優れた調査報道だなと思ったんだけれども、だからやっぱりキーワードっていうのは透明化っていうところになってくる、はい、ところがさっき言った通り韓国は1位、あるいはこう主要先進国がみんな一桁台なのに日本は94位で、これは一体なぜこうなっちゃってるのかっていうのを我々考えなくちゃいけないんじゃないかっていう気がするんだよね。
その記事はあのすごくいい記事で、私もあの有価のコーナーで紹介したんですけど、
そうです、
先日、その時に確かその記事だとあの増えてると、優遇される額が増えていて、増えていて過去最多になっているのに不透明で、なんでそうなってるのか誰も説明できないっていう状況でしたよね。で2兆も減税で例えば効果があるのであればいいんですけど、今確かに減税は必要なタイミングで、それこそ昨年一昨年あの物価高の状況の中では、市民に幅広く減税することで物価高を乗り越えてもらうという政策を水素所得減税のごく一部っていうことだけで逃げ通したわけですね。でそれだけでは不十分だっていうことが言われてるんだけど、一方で1兆円2兆円単位の、まあ、そうした特別減税が行われている。でこれがあれば何ができたかって考えますよ、セッションだと先日特集をしたね、例えば空襲被害者の方々にその見舞い金を払うと、でそれがあの絞って20億円ぐらいだと、それでも通るかどうかわからないって言ってる中で2兆円の減税をしている国かと、 かたや戦争被害者の方の救済もしない国かと、うん、でもそのお金があればできるのに、でもそれをしない理由は国はいくら膨らむかわからないからっていう理由で絞ってるわけですよね、
うん、だからチキさんが言う通りね、だからどこにお金を使うかっていうのはね、例えばその時の政権だったりとか為政者のこう政策のこう重点どこに重きを置くかっていうものに多分委ねられると思うんだけれども、はい、ただその前段階としてやっぱ透明化しておかないと見えないわけですよね、チェックができない、うん、でこれね、なぜこれ透明化が進まないのかっていうと、これ僕ちゃんと精査してみないとあれなんだけど、1位が韓国とかっていうのがある種象徴的で、
はい、
やっぱりそれは政治資金の問題もそうだし、これからこういうね、その権力の源泉たるその税金をどういうふうに差配していくのかっていう問題も、それは権力を握っている政治家、与党あるいは為政者が変わらなければ、それは握り続けたいし、握り続けるためにはあんまり隠しておいた方が絶対有利だよねってことが起きるわけですよね。それは別に政権が右寄りだから左寄りだからっていうのとは実はあんまり関係がなくて、やっぱり結局政権が交代するかしないかによって、政権が交代すれば透明度っていうのはもちろんどんどん上がっていく、野党がきちんと追及をして政権がそれに応じざるを得ない、あるいは応じないと政権が交代するってことが起きると水は淀まないっていうことになるんだけれども、おそらくこれってやっぱり韓国が1位だったりとかっていうのは、あの政権交代がこうかなり頻繁にこう起きていることとおそらく全く無縁ではないと思うんですよね。だからそうなってくると、さっきのね、一見関係ないように見えるその政治資金、政治と金の問題、あるいはこの税金のこう使い方、あるいは減税するかしないかっていうものが権力の源泉になっているっていうものが不透明になっているっていう問題も含めて、やっぱり、ね、4月28日、はい、まあ4補選あり、あ、3補選かあるけれども、あるいはもしかすれば6月だか7月に解散総選挙あるかもしれないと言われているけれども、やっぱりこの国の政治あるいはこう不透明感の問題点の 一つの大きなこう源泉というのは、政権交代、政治が政権を担っているものがこう交代しないで水が淀んでいるというところに行き着くのかなっていう気はするんですよね。
かき混ぜるっていうことですね。
っていうことですよね。
もちろんあの政権交代でね、あのいろんな問題も残り続けるわけですけど、ただそのそれぞれ、例えば右だったら左の方を厳しくチェックしがちだし、左だったら右の方を厳しくチェックしがちだしっていう構造があったとして、それが交互にチェックしながら政権なるものを維持し続けるっていうことによって、一定の問題っていうものを削ぎ落としていくっていうことができる点あると思うんですね。で今日あのちょうど夕刊で、あの新しいまた動き、政府の動きを読売新聞が紹介してまして、読売新聞がこれ、9月にも政府予算事業データベース公開全5000件見える化っていうふうに載せてたんです、で国は予算措置立てますけれども、その予算措置の中でいろんな予算事業というのが行われていくわけです。でただその事業というのがどう展開されているのかっていうのが、今までだとそのエクセルで半角とか全角とかいろいろずれたままのものがそのまま公開されていたりとかして、一人一人追いかけるのもダウンロードして一個一個見て、ダウンロードして一個一個見てっていうのは大変だったから、それを一括で見れるようにするための、まあ、データベースっていうものを作ることによって、まあ、科学的根拠を基づく政策立案っていうものに資するようにするというふうにも書いてるんですね。でこれがどんなデータベースになるのかっていうことと、実際にそれがどの程度誠実にデータがまとめられているのかということは、動いてみないとわからないなと思うところはあるんですが、少なくともデジタル化って旗を掲げた以上は、政治権力の側のチェックを作るあのするっていうところに対して少しずつ進めなくてはいけないところだと思うんです。
そうですよ。だからそれで言ったらね、なんかこれずいぶん前に毎日新聞だったかな、返したけど、デジタル庁の情報公開請求の受付が紙で行われてるっていう、ね、そういう馬鹿げた話、要するにつまりそのマイナンバーカードだとかって言って国民のデータをデジタル化して全部吸い上げようっていうのにはやたら一生懸命だけれども、為政者の側、政府の側のデータっていうもののデジタル化あるいは透明化っていうものに非常に後ろ向きな今のこう政権を見ていると、あなたたちが目指しているのは透明、あのそのデジタル化による利便性じゃなくて、むしろどっかね、どっちかというと先制的な国のような政治体制のためにデジタルを使おうとしてるんじゃないですかっていうふうに見られてもしょうがないですよね。
そうですね。ちなみに今通話を自動的に議事録で起こしてくれるアプリなんかもあるんですけども、岸田さんはね、森さんにかけた電話とかは自動議事録作るぐらいの感覚でやってくれたらよかったのになって、公開するかどうかともかく、
まあ本当にかけたのかっていうのもね、ちょっと疑問だったりとか、
電話そのものはしたんだと思います。ただ岸田さんの言ってることはずっと、森さんは関与してないって言ってないんですよ、一言も。森さんとの関与は明らかにならなかったってしか言ってなかったんで、
すごい言葉
あれは岸田さんの聞き取り能力がなかったって言ってるように捉えれば いいと思います
ね。でも聞く力でしょ。
ないないない。もう誰も信じてないですよ。聞き流す力だけはみんな信じてるけどっていうところですよね。まあ、だからこそということで透明化ですよね、うん、
だと思います。僕はそれキーワードにした方がいいと思いますよね、この一連のニュース見るときにですね、
うん、そうですね、はい、今日はジャーナリストの青木治さんでした、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
荻上チキ、
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。